はい。始まりました。トーク、ポッドキャストということで。
今回は。
もう年末が近づいてきたらね。
そうで
11
す
月
ね。
の、びっくりす
早
る
い。
ね。2015年がもう終わるという。もう、なんか、忘年、まあ先週もね、ちょっと話をしたけど、もう忘年会シーズンになるっていうのがもうなんか、あっという間に来たなっていうね。
年
年
の瀬ですか。
早いね。2015年どうでしたか？
どうだったかな。もう総括しちゃいますか、2015年は。
2015 年何をしたっていうのをね。まあ、いや、まあ今日はね、今日はそんな深く話さないにしても、そろそろやっぱりほら、もう1年終わるわけだから。まあ、12月に入るぐらいには、2015年ってどういうことしたかなとかさ。なん
そう
か、あ、
ね。
こういう目標ができなかったな、みたいなことをね、またちょっと来年、2016年に向けてさ、やっていこうよ。
そうですね。
ということで、まあ、その2015年12月は、なんかちょっと、このトークポッドキャストでさ、ちょっとその、振り返ってみたいね、1年
振り
間を
返
ね。
り、2015年振り返り。
ということでね、まあ、皆さんももし、これをお聞きの方で、こういうことありました。ああ、こういうことがやりたかったけどできなかったみたいなことがあればね、ちょっと、こちらの方までお便りをね、いただければ。ということで、はい、ちょっと冒頭ね、お知らせ、ちょっとしておきました。今週、ちょっとね、まあ、今週というか、発売したのは、実際には先週だね。先週発売したんだけども、iPad Pro が、まあ、ようやくなんていうの？この、みんなの目の触れるところに出てきたと。お店とかね。どうです？実際、iPad Pro 見た？
いや、見てな
見
いって
ない
す。
です。
和歌山に置いてんのかな。
結構限られてるみたいね。置いてるところ、例えばそのほら、携帯会社も iPad Pro を販売してるわけよ。
あ、そうなんですか。
セルラー版として。でも、全部の店舗に置いてるわけじゃなくて、本当に限られた店舗でしか販売してないみたい。とか、まあ、もうない、実物がなくて予約だけとか。
ああ、もう取り寄せ。
お取り寄せになっちゃってる。そのさ、iPad Pro なんて実物 見ないと決められないじゃない？ 多分。
どんだけ大きいんだろうっていうのがま
もう
ず気に
ね、
なるでしょうね。
重さとかさ。ということでさ、やっぱ多分、まあ、多分売れ行きっていうのはね、そんなにないのかなと思ってはいたんだけども。まあ、週末、先週末とか、あと、今日とかね。今日、えっと、この録音をしてるのは、収録は11月の20日、金曜日なんですけど、今日ちょっと僕お休みだったので、見に行ったりとかしてみると、まあ、多分、もともと在庫が少なかったんだと思うんだけど、全部売り切れで、販売してるところが、なかなか、どうなんだろうね。やっぱ注目はされてるのかもしれないね。もしかしたら。で、まあ、展示品があったんで、ちょっと触ってみたわけ。やっぱね、でかい。もう、とにかく感想としては、もう、でかいの一言だね。アップルペンシルっていう付属品が、まあこれ別売りなんだけど、付属品があって、実はそれを試せてないのよね。本当はそれを試したかったんだけど、でもなんか、まあそれ自体も在庫が少ないみたいで、まあ、展示品はもう iPad Pro のみということで、まあ、でも実際触ってみて、なんて言うんだろう。 すぐその大きさになれるじゃないけど、隣にあった iPad Air とか、
うん、
iPad Mini が、なんちっちゃって思うもんね。
うん、
それぐらいその iPad Pro に多分1分でも触ってたら、その大きさになれるというか。
へ、
うん、重さはどうですか、重さは。
あ、やっぱね、片手でずっと持つっていうのはね、あの重くなってくるね。
うん、
ちょっと。
あ、
じゃあどういうシーンなんでしょうね。その、どこ置いてみる感じなんですか、ね、
もう置いて、
使い方としては
置いて、うん。置いて使うっていうのがもう一番。うん、だから持ち歩くっていうのも、なんていうの、うん、気軽に持ち歩くものじゃないかな、うん、あの。ちょっとなんて言うんだろうね。ビジネス向けだなっていうふうに感じたけどね。出張に行った時にそれを使うとか。
はいはい、
はいはいはい。
もしくは、そうだな。何か営業、
うん、
営業でやっぱ資料とかを相手に見せるとか。
うん
うん
うん、まあ、iPad Air よりも、iPad Air が、9.7 インチかな、よりも、もうさらにでかいんで、うん、2倍近くでかいんで。
うん、何インチになるんですっけ、大きさ。
12.9。12.9 っていう数字以上になんかでっかく感じるよ。
僕の MacBook Pro が13インチだから、このディスプレイぐらいってことですよ
ね。ぐらいあるっていうことになるね。
ね、
おぉ。でかい。
想像以上にでかい。
うん、
で、あの、iOS 9から、スプリットビューって言って、あの画面をね、2つに分ける機能がついてるん で、
そ、 で、
ね、それとかを使っててね、あの、すごく自然。片方でサファリ開いてて、片方でメモを取るとか、
うんうん、
片方で地図開くとか、まあ、サファリと何かっていうのが多分一番多いと思うんだけど、インターネットで調べ物をしながら、何か作業する。資料を作るもそうだし、っていうのはめちゃくちゃはかどるんじゃないかなっていう感じは、
なるほど、
うん、印象を受けましたね。
うん、
いや、もうこれはね、その、まあ、設計もやってる人だったりとかもそうだし、海外出張が多い人とか
、うん、
そういう人にはすごく向いてるんじゃないかなっていうのは感じたね。
うん、
うん、
730g ぐらいあるんだけど。
730g、うん。
これね、あの、初代 iPad と大体同じ。
へぇ。
そう、重さ。
うーん。
ね、意外とびっくりだな。
初代 iPad から何年ですか？それが。
5年。
5年？ 5 年でここまで来てるんですか？
すごいよね。
それもすごいな。
あの、もう持った感じ、ほんと薄くて、薄くてでかいって感じ。なんかこの大きさでこの重さってぐらいは感じる。その、大きさの割には軽いとは思うんだけど、やっぱり長時間持つっていうのは難しいかな。まあ、ただあの画面で、なんかこう、仕事ができたらかっこいいな、だろうなっていうのは感じたね。何か資料を作るとかもそうだけど、どっちかというとそのクリエイティブな感じ、
うん、
資料を作るというよりはなんか設計だったりとか絵を描いたりとかデザインするとか、
うん、
あと写真ね、写真の編集とか、
うん、
映像編集とか、なんかそういうのが、まあ、仕事にしてる人だったりとか、そういうのを趣味にしてる人にはもうたまらないようなものになってるな、というすごく感じがしたね。
うん。
なんか注目したいですな。欲しいな。ネックは金額なんですよね。
高いですよね。
高いね。
なんかこう、USB とかさせるんですか？
USB とかさせない。
させない。
まあ、サードパーティー製っていう、そのいわゆるその、 他社が出してるなんかものを使えば多分させるけどね。
うん。
あの、ライトニングケーブル用の。
はい。ライトニングケーブルから、その変換とか、それの
やつですか。かませば。
はいはい。なるほど。
え、いまだに USB ケーブル、USB メモリとか使う？
いやいや、使わないですけど、なんか、わかんないです。そういうシーンが、ビジネスシーンだとあるのかなって思ったんで。
まあ、ここ数年でも、ね、その USB メモリはそのセキュリティ上 NG っていう会社が増えてるからね。
そうですね。
増えてますね。
そういった意味では、うんうん、いい。逆にまあそこら辺の心配よりは、その、どうやってじゃあそのファイルを受け渡しするのか、iPad Pro がそれに対応ね、仕事で使う面だとしたら、それに対応、システムが対応してるかどうかっていうのはあるかもしれないね。
うん。
まあ、メールで渡すぐらいだったら全然いいんだろう。できるけど。
そういう会社のネットワークに、閉じたネットワークの中に置いちゃえば別に問題ないんでしょうけどね。
うん。
セキュリティ上。
うん、まあ、うちの会社では取り入れることはないでしょう。
いや、でも、なんかこう、これなんか、何回か前にも言った気がするけど、iPad でこう、クリエイティブなことってやってみたいね。
うん、
今はほら、iPhone 6S、6S からは、うん、4K が撮れるようになってるじゃない。
うん。
そうですね。
そう。iPad Air 2以上からは、その 4K 映像を iMovie で編集できるんだよね。
おうお
う。iPad Air 2
以上
から4以上。
うん。
それはデバイスで変わるんですか？その、あ、だから処理能力の違い
で。そうそうそう。処理能力の違いで。
うん。
で、その 4K 映像のまあ、iPad Pro に限っては、4K 映像の編集時間、てかまあ処理時間っていうのが、MacBook Pro とかよりも早いらしくて。
わけわから
ん。え？
すごいんだよ、本当に。
それは何？そういう風なところになんか特化させたんですかね、
処理時間。そう、そういうことだよね。やっぱりさ、あの、MacOS、その、いわゆるパソコンの OS っていうのは裏でもいろいろ動いてたりとかさ、ね、複雑なもの処理とかをたくさんやってるわけだから、そこに比べると逆に、ま、iPad、iPad Pro とかの方がそれの処理に専念させられると。
なるほど。
へぇ。
やっぱりできることが限られてる分、できることはさ、なんかそれに特化させるみたいな、なんかちょっとその系がありますね。
うん。なんかそう、やっぱり写真編集、まあ写真編集もかなり早くできたりとか、フォトショップを使ったりとかで。
直感的にできるから、うん、いいっすね。
うん。まあ、いわゆるそのほら、子供を連れて、写真撮りにとかビデオ撮りに行ってその場で編集ってなると、うん、iPad Pro は逆に邪魔かもしれないけどもただそのなんて言うんだろうね、あの誰かがその子供を見てくれてる間に自分は iPad Pro で
編集みたいな誰かって誰
誰かがっていう環境があるんだったら、うん、まあだからいわゆるほらなんていうのカメラマンみたいな人がさそういうのもそれはちょっとかっこいいよねっていう。そのカメラバシバシバシバシ撮った後に、すぐ。
うわ、それは素敵ですね。そういう。
すぐ iPad Pro にさ、
写真家。
だから、
写真家プラスそういう、なんていうの、その、映像の編集まで全部やっちゃうみたいな。パッケージングされてるんで。それは、いいですね。
ね。非常に。なんかその場で全部できたらかっこいいなっていう、ね。
かっこいい、それ。しかもそんなに難しくなさそうですね。それもね。
うん、うん。
やろうと思えば。
うん、
それ。
iPad って、あの、ローファイル、まあ、いわゆる一眼レフとかで使われているローファイルも、
は
いはいはい、うん、あの、大体のファイル、あの、メーカーのローファイルは、対応してるから、
うん、
それを取り込んだ後に、例えば Photoshop で編集するだったりとか、うん、Lightroom で編集するとか、まあ最初から入ってる写真アプリで編集するとかも全然ありだし。
Lightroom とか、そういったいわゆるこう写真以外に、そうアプリとして、
うん、
あるもんなんですか、ね、そういう。
ある、ある。ちゃんと iPad 用のアプリがあって、しかも、Adobe がですね、
はいはい、
Adobe はその iPad Pro に対ちゃんと対応させてるんだよね、そのアプリを。
すごいですね、なるほど。
あ、そうそう、これ言っとかないとみんなちょっとね、誤解する可能性もあるんで、うん、これ聞いてる人に iPad Pro を買う人がどれだけいるか分からない。iPhone5 あったでしょ
iPhone5、
はい、iPhone5 あったでしょで、6になった時に、画面が大きくなったんだよね、
うん。
で、その画面が大きくなったときに、対応してないアプリっていうのは、なんか変な感じで拡大されてたじゃない。
はい。
覚えてる、
うん、
で、途中からようやくその iPhone6 とか6 Plus に対応っつって、その大きさにちょうど合った解像度というか、
画面
の大きさに変わったのが対応してくれてたんだけど、はい、iPad Pro も同じで、ちゃんと iPad Pro の大きさに対応してないやつは、もともと iPad Air の大きさのアプリをただ単に拡大してるだけなんで、
うんうん、
なんかいまいちこう、なんていうの、ただ単にその拡大されて大きくなってる。
あまり綺麗じゃない。
そうそうそうそうそう、美しくない感じ。でも iPad Pro にちゃんと対応してるアプリっていうのはもう完璧にこう美しい感じ、表示をさせてくれたりだったりとか。
うんうんうん、
やってくれてるんで、それを Adobe はもう最初から対応してる。
うん。
まあ、その、力入れてるんだろうね。やっぱそういうクリエイター向けのアプリを販売とかね、してる会社だから。
うん。
まあ、ちょっと、まあ、僕も欲しいなと思いつつ、今はちょっとどういうふうに、まあ、僕は別にクリエイティブな仕事をそんなにしてるわけじゃないので。
そうですか。
趣味、まあ趣味で写真撮
ってますけど。
講座のビデオをそこの場で編集するっていうのはあんまないから、わざわざね、そこでどういうふうに使うんだろうなっていうのは、iPad Pro ってこんなんですよっていうのを教えるのはいいのかもしれないけど、ただその、ちょっとね、なんていうの？写真、カメラと iPad Pro 持ち歩いて、バシバシ撮った後にすぐ iPad Pro に取り込んで、それをその場で、例えばスターバックスとかでね、コーヒー飲みながら編集するっていうのはちょっと憧れるよね。
完全にもう写真家ですね。
ね、
うん。
そんなことをやってみたい。
うん、
あとね。
もうなんか、そういうふうに、こう、なんて言うんだろう。iPad Pro が、よりこう使う人が増えてくれば、やりとりとかもね、その iPad Pro で、
うん、
できるだろうし、
うん、
より、なんて言うんだろうね、クリエイティブなこともやりやすくなるのかなっていう感じはしますけどね。
うん、
うん、
ちなみにそのティム・クックっていうはい、アップルの CEO はは
い
はい、
もう今後今更 PC を買うなんて信じられないみたいなことを言ってましたからね。
言ってましたね。
っていうぐらい自信があるみたいなんで、
うん、
まあ、PC っていうのは Windows らしいんですよね。
ああ、そういうこと。
そう、
ね、Mac は別だよ。
アップルは自分たちのパソコンは Mac って言って。
ああ、Mac と PC は違うって。
そう、違う、違う。
なるほど。
ああ。
ただね、うん。まあ、普通に使う分には、多分 iPad Pro で多分、こと足りると思うんで。
まあ、正直、はい、そんな特別なことしてないもんな、パソコン。
うん、まあ、写真を取り込んで。
確かに。
何もやってない。何もやってない。
だから、 おすすめとしては家に1台こうノートだったりデスクトップっていうのを1台まあ念のため置いておいてまあそれもなんていうのファイルを保存するためだけのものっていう風な感じになるんだろうなきっと。
うん、
であとは iPad Pro でどこでもそういう風にそう作業できると。でなんかファイルが欲しいこれが足りないとかいっぱいになったっていう時にはあのデスクトップなりそういう、ね、ノートブックなりにアクセスして取るとかそこに保存するとかっていうのが主流になっていくかもしれないね。
うん、
まあ、今後ちょっとどうなっていくのか。
どうしよう。
うん。
でもなんか僕、なんかの記事で、iPad 2を持ってる人、結構大半はまだ iPad 2を持ってるみたいな。
ほう。
記事見ましたよ。なんか、結構満足してるみたいな、みんなそれで。
ああ、そうだろうね。
っていう記事を見て、ああ、意外と多いんかもなって。で、ただ、今回その iPad Pro みたいなのが出てきて、ガラッとまた、その買い替えとか、もう iPad 2なんてほとんどもう動かないし、
うん。
うん。それでまた、ガラッと変わるんかもね、みたいな記事でしたけどね、それ。
うん。
最終的に。ただ、今のこの状態でも iPad 2を持ってる人は結構いますよ、みたいな記事でした。
iPad 2で十分というよりは、まあ、iPad 2でやることってそん、まあ、iPad 2っていうか iPad でやることってそこまでないよねっていう感じで多分買い替えをしないんじゃないかなっていう感じがするよね。
そうですね。うん、結局いろいろ出てきてるけど、やれることがなんか、
そう、自分の中
でできてたわけではなくて、
そうそう、
ちっちゃくなったりだとか解像度が良くなったりとかっていう風になってきてて、っていう感じですもんね。今までこの iPad のこう変歴って。
うん、ただ iPhone でいいじゃんみたいな。
うん。
うん。
っていうところが多分多くなってると思うんで。だから、あれだよね。その iPad でどういうことをやるかっていうところだよね。きっとね。
うん。
うん、
iPhone だとやっぱね、画面ちっちゃいからさ、写真の編集とかさ、まあやってる人いるんだろうけど。
うん、でも、厳しいな、iPhone。
ね、動画の編集とかさ。ちょっとやる気失せるもんね、
うん。
かといってパソコンだと開くのが億劫だよ。みたいな。開くの億劫だし、みたいな、
うん。
そこのこう中間をね、こう埋めてくれると、ちょっと期待したいね。
うん。
うん。その狙いがうまいことハマるかですね。
そうだね。
うん、
まあちょっと難しい。まだまだ難しいだろうなとは思うけどね。
うん。
まあその本当限定的なところではすごく流行るんだろうけど。
うん、
写真家とかイラスト
レーター
。
ある業界では。
そうそうそう。ある業界では相当流行るとは思うけど。
うん。
まあだからこれだけ一応なんていうの、在庫が少なくても売れてるんだろうしね。
うん。
うん。
まあ僕もちょっと、なんとかこう手に入れたら入れられたらいいなとは思います、
うん
うん、まあもし手に入ったらまたこの場でもお話ししていこうかなと思います、
うん、
ということで、まあ、今日はこの辺にしておきましょうかね。
はい、
はい、
では、まあ徐々に1年間振り返っていきましょう。
そうですね。
反省していきましょう。
はい、
ということで、今日はここまでにします。さよなら。
さよなら。